竜をやっつける話、花城剛。
皆さん、おはようございます。ようこそ、泣き人教会へお越しくださいました。今日は、前回と同じシリーズで、宝の探検隊ということで、学んでいきたいと思います。で、今日は、そのパート2ということで、竜をやっつけるというテーマで、考えていきたいと思います。このコモドドラゴンという生き物、聞いたことありますか？これ、ワニじゃないんですね。トカゲなんです。で、これはインドネシアのコモド島というところに住んでいるので、コモドドラゴンという名前がついてるんですね。で、大きさはですね、2メートルから3メートルぐらい一番大きいトカゲなんです。そして、過去には人間も丸飲みしたっていう記録もあるそうです。そして、普通何を食べてるかっていうと、イノシシとか、鹿とか、水牛。まあ、こういう大きなものも食べられるんです。ヤギも、小さなものも食べます。猿も、丸飲みできます。そして、ものすごい足も速くて、もう動物、森の中で見つけたら、こう噛んで、その口から出る毒で、動物が動けなくなって、そしてみんなで集まって食べるんですね。だから、自分よりも体が10倍ぐらい大きな、獲物でも食べられるんです。そして、水牛は食べるわ、イノシシは食べるわ、あれは猿を丸飲みしているところです。そしてなんと自分の産んだ卵から出てきた赤ちゃんも食べられるそうです。だけど、お母さん産んだらね、普通温めるでしょ。温めないですぐどっか行っちゃうんだって。で、卵はほったらかして自分で生まれて、この生まれた子供はすぐ親に食べられないように木に登って、大きくなるまで木で生活するんだって。こんな、コモドドラゴン、沖縄にいなくてよかったね。日本のどこにもこれいないはず。だから、安心したんだけども、実はね、私たちはこのコモドドラゴンよりももっと恐ろしい別のドラゴンに遭遇しなければいけないって知ってましたか？もっと恐ろしいドラゴンがいるんですね。これは聖書の黙示録という本の中の12章の3節に大きな赤い竜 という言葉があります。この赤い竜が教会を襲おうとしているんですね。この黙示録という本は、ヨハネという人が書いた本ですけれども、そのヨハネはパトモス島というところで幻を見せられたんですね。また大いなる印が天に現れた。一人の女が太陽を着て、足の下に月を踏み、その頭に12の星の冠をかぶっていた。12というのは教会を表す数字なんですね。ヨハネはその教会の運命をここで見せられていたんです。この女は子を宿しており、生みの苦しみと悩みのために、何でした?苦しんでいた。またもう一つの印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜がいた。竜は子を産もうとしている女の前に立ち、生まれたならその子を食い尽くそうと構えていた。コモドドラゴンみたいですね。この幻をヨハネは見せられたんですね。この竜とは一体誰なのか、どこからこの竜が来るのか、そしてなぜ私たちを狙っているのか、そういうことを今日は聖書を開いて探検してみたいと思います。まず質問1。竜とは誰か、どこから来たのか。答え。この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれ、全世界を惑わす年を経た蛇は、地に投げ落とされ、その使いたちも、もろとも投げ落とされた。竜というのはここによると、悪魔、あるいはサタン、あるいは年を経た蛇と呼ばれています。どこから来たのか。これは地に投げ落とされ、地球に投げ落とされたみたいなんだけど、一体どこから投げ落とされたんでしょうね。ルカ10-18に、私はサタンが電光のように天から落ちるのを見たと書かれています。このサタンは天から地に落とされたんですね。天にサタンがいたということなんです。竜がいたということなんですね。じゃあこの悪魔は誰が一体作ったのか。そしてこの悪魔は本当にあの怖い竜のような格好をしているのか。エゼキエル28-14に、あなたは覆うことをなす油注がれたケルブ。ケルブというのは天使という意味ですが、天使である。これ禁定訳の言葉です。皆さんが持っている聖書、日本語の聖書ではこう書かれてませんが、私はあなたをそのようにしたと書かれています。私というのは神様です。神様がこのケルブを作ったんですね。そしてイザヤ14-12に、黎明の子、明けの明星よ、あなたは天から落ちてしまったと書かれています。この先ほどから話している悪魔、天から落ちてきた悪魔は、実は竜のような見かけではなくて、明るい光の天使のような人でした。明けの明星。明けの明星を英語で言うと、モーニングスターと言います。朝の星。そして、日本語の聖書には、ルシファーと書かれていませんけれども、英語の禁定訳聖書では、この明けの明星と書かないで、ルシファーと書かれています。そして、この明けの明星という、明星という言葉は、黙示録22-16にもあって、ここではイエス様のことを表しています。本当はこれはイエス様の名前であるんですね。明けの明星。だけれども、ルシファーもそれほど素晴らしい存在であったんです。天使の長であったんですね。だから、そういう素晴らしかった人が なぜ悪魔に変わってしまったんだろうか、後で考えてみたいと思いますが、その前に、この私たちが悪魔と言ってイメージしたするときに、どんな色をしてますか？皆さんの頭の中にある悪魔はどんな格好をしてますか？何色してますか？悪魔は何色？白？黄色？頭に何かついてますか？皆さんのイメージする悪魔は角みたいのがありますか？よく描かれているのはこんな絵です。そして手には地獄で悪人をいじめるためにフォークを持ってるんですね。これ人間が想像した絵です。これはギリシャ神話から来たもので、聖書にはこういうことを一切書いてません。で、悪魔というのは自分がこういう風に描かれる方がいいそうです。本当はもっと巧妙で立派な外見があるんですね。だからこんな風に滑稽な面白い格好をさせられたり、あるいは気持ち悪い悪魔のようなホラー映画のような怖い顔で描かれたりした方が、サタンにとっては都合がいいそうです。その方が自分を隠せる。本当の自分の巧妙さ、巧みさを隠せるから。だから、こういうもので、自分たちがサタンを想像すると喜ぶということを覚えててくださいね。それでは、質問3。ルシファーはどのようにして変わったのか。はじめは天使の長であったんですよ。これがどうして悪魔になったのか考えてみたいと思います。エゼキエル28の15、17に、あなたは作られた日からあなたの中に悪が見出された日まではその行いが完全であったと書かれています。そして、あなたは自分の美しさのために心高ぶり、その輝きのために自分の知恵を汚したと書かれています。皆さんは鏡の前に立って自分の姿を見るのが好きですか？人は自分のかっこよさ、自分の美しさを見たいという欲求があります。これは実はルシファーから来た性質なんですね。いつまでも、ああ、私って綺麗ね、って言って、鏡を見つめる。そして、どっか歩いてても、デパートとか歩いてても、鏡があったら、こうやって自分の姿を見てる。これが人間の性質なんですね。自分は人によく見られたい。これは、心にね、傲慢という精神がある。これがルシファーの心の中に芽生えた性質であったんですね。そして一番偉い人になりたくなったんです。そして本当は一番偉い人は誰ですか？天で神様ですね。神様の立場に自分が立ちたいなぁと思うようになりました。そして特に巫女イエス様に対して嫉妬心を持つようになりました。妬みですね。自分があのポジションにつきたいなと、自分がみんなから尊敬されたいな、自分が一番偉い人になりたい、そういう心になっていったんですね。皆さんはこんな精神ないですか？自分が一番強くなりたい。自分が一番いい成績を持ちたい。一番。これもルシファーから来た性質であるんですね。ルシファーは心の中でこう言ったんです。雲の頂に登り、糸高き者のようになろう。一番高いところに立ちたくなったんですね。 じゃあ、ルシファーは神様が作ったんでしょ？じゃあ神様は失敗を作った、作品に失敗したんでしょうか？作った神様が悪いんでしょうか？そういう心になったルシファーを作った神様が悪いんでしょうか？神様はこういう高慢心とか悪を作ったんじゃないんですね。皆さん、光と闇というのがありますね。どうやったら闇を作れますか？闇の作り方。光を取ればいいんですね。別に闇というものを作らなくても、光がなくなったら闇になります。ルシファーの心から神様がいなくなったら自然に悪になっていったんですね。悪は神様が作ったものではなかったんです。神様はルシファーを作った時失敗したと思われがちですが、そうではなかったんですね。もし神様は何でもおできになるなら、どうしてルシファーが神様を愛するように作られなかったのか。もう、愛することしかできないような存在にしなかったのか。悪いことを考えないように作らなかったのか。これについて考えてみたいと思います。これ、犬ロボット、見たことありますか？この犬ロボット。これは、ソニーという会社が作った、アイボという犬です。本当に人間に声に反応するんですね。お手もできます。
ハイタッチして。
このアイボの顔可愛く作ってますけどね、あれ本当に嬉しいという感情を持ってると思いますか？ああ、ご主人様に撫でられた、嬉しい嬉しいって感じてると思いますか？思う？あれはね、ソニーの頭のいい人がプログラミングして、人間がこう言ったらこういう目を動かしなさいよ、そして撫でたら尻尾を動かしなさいよってプログラムされてるんですね。だからあのロボットの中には感情というのはありません。自分で考え出した感情ではなくて、プログラム最初からこういうふうにしかできない作りになってるんです。今度は本当の犬を見せたいと思います。恥ずかしがってます。さっきの相棒がペロペロって、もしプログラムされてペロペロってやったときと、この犬がペロペロって主人を舐めてるときと、何が違いますかね？この犬は自分でそうしたいと思ってやってるんですね。神様は私たち一人一人をロボットのようには作られなかったんですね。神様が、あなたは神様を愛します、神様を愛しますってこうプログラムして、いつも神様愛します、神様愛しますってやったんじゃなくて、人間は心から自分の頭で考えて神様を愛したいという心が持てるようになったんですね。だから、ルシファーもこのように作られたんです。 自分の心で神様を愛する。ところが、これは選択の自由というものが与えられた結果であるんですね。選ぶことができる。神様を好きになることもできるし、逆に言えば嫌いになることもできるんです。神様はそういう危険を負ってでも、こういうふうに創造物、作ったものたちを作りたかったんですね。愛というものは強制できません。もし、愛しなさいと言って愛するんだったら、それは愛とは言えないんですね。皆さんは、お父さんお母さんのことが、なぜ好きですか？怒られるから愛するんですか？皆さんを優しく育ててくれるから愛するわけですよね。だから本当の愛というのは自分の心で感じて愛するというものなんですね。じゃあ次の質問。どれくらいの天使がルシファーと一緒に神に反逆したのか。見よ、大きな赤い竜がいた。その尾は天の星の三分の一を吐き寄せ、それらを地に投げ落とした。聖書で星というときに、御使いと教えられております。だから、天の宇宙の天使の三分の一が、この赤い竜に従っていって、地に落とされたんですね。たくさんの天使です。だから、悪魔はただルシファー一人だけじゃなくて、一人一人にも十分にこの誘惑したり攻撃したりできる天使がたくさんいるんですね。これを、黙示録12章の3節4節を見ると、こういうふうに描かれているんです。角があって冠をかぶっているんですね。質問5。ルシファーの反逆の結果はどうなりましたか？答え。さて、天では戦いが起こった。ミカエルとその御使いたちとが竜と戦ったのである。竜もその使いたちも応戦したが勝てなかった。そしてもはや天には彼らのおるところがなかった。なくなった。この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれ、全世界を惑わす年を経た蛇は地に投げ落とされ、その使いたちももろともに投げ落とされた。反逆した結果、戦い、戦争になって、そして負けて、そして地に投げ落とされたということですね。たくさんの天使がこの地球に投げ落とされました。悪天使が。そして、この地球だけが今、悪魔が住んでいる。全宇宙で悪魔が住んでいるところであるんです。質問6。サタンはどのように人間を騙して反逆させたか。主なる神はその人に命じて言われました。あなたは園のどの木からでも心のままに取って食べてよろしい。しかし善悪を知る木からは取って食べてはならない。それを取って食べるときっと死ぬであろう。書かれています。神様はこの園の中央にある一つの木からだけは取って食べてはいけないとおっしゃったんですね。それ以外は全部食べていいんですが、それだけは食べてはいけなかったんです。で、ある時、エデンの園に、最も美しい動物、頭が良くて美しい、当時、動物が、サタンに用いられたんです。それは、空を飛ぶこともできるんですね。これは、蛇であったんですね。そして、金色の皮膚をしていたそうです。それで、この、この蛇は、このサタンは、この善悪を知る木のところだけ、 しか行けなかったんです。他のところを歩いては行けなかったんですね。ここだけで人間を誘惑することができました。そして、女が、エヴァがこの善悪を知る木を、のそばを通ったときに、彼女はこの美しい果物を見て、そして、これはなぜ神様は禁じられたのかなって思いました。その時がチャンスです。この蛇は彼女の心の動きを読み取って彼女にこう言いました。園にあるどの木からも取って食べるなと本当に神が言われたのですかと言いました。そしてエヴァは自分の心が読まれてるんじゃないかと思ってびっくりしたんですけれども、しかし蛇は続いて、女を褒めて褒めて、あなたって美しいですね、と言って、いい気持ちにさせました。そして彼女はその褒められて嬉しい気持ちの中で酔っていました。そしてまるで、催眠術をかけられたかのように、だんだん蛇に見せられていったんですね。そして彼女はサタンの誘惑に応えてしまったんです。逃げればよかったんですが、応えてしまいました。私たちは園の木の実を食べることは許されていますが、ただ園の中央にある木の実については、これを取って食べるな、これに触れるな、死んではいけないから、と神は言われました。そしたら蛇はこう言いました。あなた方は決して死ぬことはないでしょう。それを食べるとあなた方の目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神は知っておられるのです。もし人間がこの木の実を食べたら、もっと頭が良くなるんだよって、この蛇は言ったんです。だから、ほら、私は喋れるようになったんですよ、これを食べて。あなたも食べたらいいですよ、って言ったんですね。そして、なぜ神様は、あなたにこれを食べたらいけないって言ってるかというと、あなたが頭が良くなったら、神様、嫌だからです。そう言ったんですね。そして、エヴァはだんだん神様の愛を疑うようになっていきました。蛇が言うことは正しいのかな？神様は実は私たちが頭が良くなることを嫌がってるのかな？と、少しずつ少しずつ考えるように導かれました。そして、でもまだ迷っていました。その時に、迷ってるエヴァに、はいってこの果物を手渡したんです。そして、これに触れたら死ぬよって言われてたのに、ほら、触れても死なないじゃないですか、と言いました。そしてエヴァは、エヴァは言ってることは半分正しいなと思って、もうだんだんだんだん大胆になってきて、えいっと食べたんです。そして、食べたら、なんか高い存在状態、興奮を覚えるようになったみたいですね。そして、その瞬間、彼女の心は神様に対する愛、アダムを愛する愛があったその心は瞬間的に利己心に変わってしまったんです。利己心というのは自分のことを一番大事に思う心です。これはこのルシファーと同じ心であったんですね。質問7。アダムとエヴァは禁断の果物を食べても なぜすぐに死ななかったのか。主なる神は人とその妻とのために革の着物を作って彼らに着せられた。この革の着物を着せるためには動物が殺されなければなりませんでした。毛皮ですね。その動物というのはやがて将来神の御子が人間のために殺されて、そして人間が生きるようにしてくださるという犠牲の動物を象徴したものでした。それで人間はそれを信仰を持って信じるときに、その時から生きることができるようになったんです。ヘブル2の9に、イエス様がすべての人のために代わりに死を味わわられたと書かれています。私たちは本当は死ななければいけないのに、イエス様が代わりに死んでくださることになりました。罪を犯すと必ず死ななければいけないんです。だから私たちは自分の罪のために自分が死ななければいけないのに、代わりにイエス様が死んでくださるから、私たちは死ななくてもいいようにしてくださっているんですね。ヨハネ3の16に、神はその一人子を賜ったほどに、この世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。と書かれています。質問8。サタンの最後の刑罰は何か。サタン一体最後どうなるんでしょうね。黙示録20の12。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。火と硫黄が燃えているその池に投げ込まれるんです。そしてこの火と硫黄のこの火はマタイ25の41にも書かれています。悪魔とその使いたちとのために用意されている永遠の火。ここで誤解してはいけないことがあります。それはこの永遠の火というものは永遠に燃えて、そしてサタンがそこで永遠に苦しむというものではありません。エゼキエル28の18、19を見ると、私はあなたの中から火を出してあなたを焼き、あなたは恐るべき終わりを遂げ、永遠にうせ果てる。つまり、サタンは火で焼かれて、そしてその存在がなくなる。そして永遠になくなるという意味です。だから、永遠になくなすため、なくなすほどの強い火だから永遠の火と呼ぶようになっているんですね。サタンが永遠に苦しむというものではありません。質問9。その時まで私たちは悪魔の誘惑からどのように守られるか。サタンが最後火の池に投げ込まれていなくなるまで、じゃあ私たちは待たなきゃいけないのか、私たちは悪魔にやられっぱなしなのか。そうではないんですね。エペソ6の11、13を見ると、悪魔の策略に対抗して立ち得るために、神の武具で身を固めなさい。それだから、悪しき日にあたってよく抵抗し、完全に勝ち抜いて固く立ち得るために、神の武具を身につけなさいと言われています。質問10。イエス様に従って、竜から守られるために、神の武具を身につけたいか。皆さん、神の武具を身につけたいですか？どんな武具があるのか。先ほどの聖句の続きを見てみると、すなわち、立って真理の帯を腰に締め。これ、見えますかね？ここですね。腰を守るための武具です。 真理の帯。真理はとても大事なものですね。偽りを信じないで真理を信じなければいけません。それから、正義の胸当てを胸につけ。これ胸当てですね。これで敵が刀で切りかかってきても、心臓を突き刺そうとしても、これがあれば大丈夫です。正義の胸当て。そして次に、平和の福音の備えの靴ですね。これ。足がやられることもあります。刀で足がやられることがありますが、これを履いていれば大丈夫です。次に、信仰の盾を手に取りなさい。これですね。これで、敵が火の矢を、矢の先に火をつけるんですね。そしてこれが飛んできて、そして自分に飛んできても、この盾で、えいっと言って、矢を当てるんです。自分に刺さらないように。それからまだあります。救いの兜をかぶり、これですね。頭が刀でやられたら大変です。それから、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさいと書かれています。この御霊の剣というのは、相手を攻撃する唯一のものですね。これは他のものはみんな自分を守るものですが、相手を攻撃する唯一の武器です。私たちサタンをやっつけるためには、竜をやっつけるためには、この御言葉、神の言葉が必要であるということです。そして、そのために、祈り続けなさいと書かれています。この聖書は、御霊の剣、そして、神の言葉であると先ほど教えましたね。で、身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っている。この悪魔に向かい、信仰に固く立って抵抗しなさい。と書かれています。この、誠くんちょっと来てくれるかい？この蛇取ってくれますか？この蛇ですけども、冷たい？蛇っていうのは冷たいんですよね。触ったら。あったかくないです。哺乳類みたいに。これ、胸にこうやってね、もし蛇をね、はい、あったかめてあげようねってこう、胸に抱いたらどうなります？慣れますかね、人間に。噛まれるでしょうね。じゃあこれ、床に置いてください。これ本物の蛇と思って、どうします？これ。踏んづけますか？こうやって。誠くん、踏んづける？これ本物の、蛇だったら。本物の蛇踏んだことある？踏んでみたい？もし踏んだらどうなると思う？潰れる？多分ね、こうやって足を置こうとした瞬間にね、ガブッと噛むはず。だけど、僕はいつも草刈りするときね、これがあるから蛇が怖くないんだね。こうやって草刈りしてるでしょ？えいって殺すんだ。こうやって。そして半分に切れるの。 ー、ありがとう。このサタンをやっつけるためには、神の言葉、先ほど学んだように、御霊の剣が必要であるんですね。草刈り機の刃と同じ聖書の御言葉で相手をやっつけるということを覚えてくださいね。これ動画ちょっとやってみたいと思います。子熊は、噛まれ、こう、裂かれて血が出てましたけど、後ろに親がいましたね。そして、ライオンはびっくりして逃げていきましたが、おう、おう、と、子熊も吠えてましたね。皆さんも、危機一髪という時に、神様に助けて、と、大声で、こうやって、助けてくださいって、神様にお祈りするんです。ね。というのは、皆さんがお祈りすることです。神様に助けてと言って、後ろから親熊が助けに来たように、神様が助けに来てくださいますからね。そして、イザヤ27の1に、その日、主は固く大いなる強い剣で逃げる蛇レビアタン、曲がりくねる蛇レビアタンを罰し、また海におる竜を殺されると書かれております。サタンを殺すのは私たちじゃなくて、神様がやっつけると書かれていますね。だから皆さんは安心してください。で、神様にお祈りして助けてくださいと言って、守られるようにしてくださいね。最後にこの言葉を読んでみたいと思います。イザヤ41の14。主は言われる。虫に等しいヤコブよ。イスラエルの人々よ、恐れてはならない。私はあなたを助ける。あなたをあがなう者はイスラエルの聖者である。神様は私たちを助けるということを覚えててくださいね。そして私たちが虫に等しいヤコブ、もう虫けらみたいに弱いものであっても、神様は強いお方なので、必ず私たちは助けられるということを覚えてほしいと思います。それでは最後の賛美歌を歌いたいと思います。どうぞご起立ください。
Thank you.
天にいらっしゃいます憐れみ深い神様、弱い私たちを救うために、悪魔から私たちを救ってくださるために、イエス様をお使わしになり、十字架につけて死なせてくださったことを感謝いたします。私たちが代わりに生きるようにしてくださいましたことを感謝します。そして神様の愛に応えられるように、私たちの心も変えてくださり、そして神様の栄光のために、このキリストとサタンの大争闘の戦いを応援することができるように、神様に応援することができるように助けてください。この場にいらっしゃる一人一人、私たち一人一人の魂を最後まで悪の攻撃から守ってください。この祈り、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に、主の御恵みと、恩祝福が豊かにありますように。